Spinner. J-Wave Innovation World Podcast Talk in the Pod。 ここからは声のブログ Talk in the Pod です。今回お話しするのは日本博ファンタスティック岩手東日本大震災復興10年復興応援コンサート頑張ろう東北のおうちで見るライブ開催についてです。今までで一番長いタイトルですみません。こちらはですね、のおうちで見るライブの番外編みたいな感じで、ファンタスティック岩手さんとのコラボで開催するライブとなっております。そうなんですよ、今年で震災から10年っていうことで、岩手もの復興のライブですね。これはずっとやられてて、岩手はね、やっぱり私の第二の故郷みたいな存在で、すごく大切な街なんですけど、やっぱりこの状況下でなかなか行く機会もなくなってしまって、配信でみんなとつながれたらいいなと思ってますね。東北全体が元気になるような、そんなライブにしたいなと考えてます。今内容を練ってるところで、なんか楽しいライブになるんじゃないかなと思ってるので、ぜひ皆さん、東北の皆さんもぜひ、東北以外の関東の方も関西の方も九州の方もぜひ、気持ちが楽しくなる、気分が上がるライブになると思うので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。のお家で見るライブファンタスティック岩手さんとのコラボの配信はですね、2021年2月27日土曜日17時から19時の120分で、配信いたします。これはですね、27日の生配信を終えてから3月11日木曜日まで公開予定なので、後日でも見られます。さて、ここで皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネーム、キムキムさん。矢野さんとのトーク、とても面白かったです。矢野さんが書いた曲もっと歌ってよとおっしゃっていたのは本音でしょうね。ああ、ノーフェス行きたいっていうことで。ああ、いや、もう泣いちゃった。いや、そう、嬉しいですよね。矢野さん、私はベイベーという曲を書いていただいたんですけど、めちゃめちゃかっこよくて素敵な歌詞で、の清志郎さんのことが書かれてたりとかするんですけど、のんを見て感じてくださったことも歌詞に込めてくださってるのかなっていう、これは矢野さんに会っても全然聞いたことないんですけど、勝手に解釈してるんですけど、なんかそんな感じでぐさっとくる、のんにもうぐさっとくる歌詞だったので、私はベイビーもっと歌いたいですね。いや、ノンフェスやりたいですよ。キムキムさん、ありがとうございます。なんか最近ストレッチとか筋トレとか毎日歌って喉を開いたりとか、そういう訓練を欠かさず続けられていて、こんなに続いたことないってくらい、ライブに合わせてとか公演に合わせて、そこに標準を当ててガーって集中型でなんか練習したり訓練したり、そういう努力はすごくできる方なんですけど、何もない時にずっと続けるっていうのが、結構半年前からとか1年がかりでみたいなのがね、自主的にレッスン入れてとかはできるけど、自主的にやるのがなかなか続か、三日坊主というか、もう今すごい訓練してるんですね、お家で。だから次のフェスできたらもっとかっこよくできると思います。ありがとうございます。頑張ります。ラジオネームエイジさん。矢野明子さんがおっしゃっていたヘリコプターや犬の鳴き声が入ってしまうという宅録での苦労話、自分もラララ日曜日のコーラスを録音した時、カラスの鳴き声でボツになったテイクがあったな。コロナで大変な思いをすることが多いけど、世界的アーティストの矢野明子さんと似たような体験ができたこと、そしてノンさんの作品に参加できたことを考えれば、いい思い出も作れたなぁと感じました。おー、エイジさんはラララ日曜日に参加してくださったんですね。ありがとうございます。みんなでラララという企画を立ち上げて、ノンとメイムで収録したラララ日曜日、リモート録音で作った曲なんですけど、それをね、みんなのコーラスが入った曲になってますね。こちら MV が公開されてますので、どんどん YouTube のアカウントで見ていただけたら嬉しいんですけど あ、そっか、カラスの鳴き声入ったりしたんだ。面白い。そっか、矢野さんもおっしゃってましたよね。なんか決まった時間にヘリが飛ぶからみたいな。同じ体験だ。嬉しいですよね、そういうの。エイジさん、ありがとうございます。ラララ日曜日、いい曲になりました。みんなのおかげです。続きまして、ラジオネームスイートベンさん。宇宙から地球を見てみたいという矢野さんの夢はとてもロマンがありますね。人って宇宙へ行くと人生が変わるって言いますよね。ああ、そうなんだ。宇宙に行くと人生が変わる。へえ、やっぱ無重力をとか体験して、いろんな、なんか今までの固定概念とかが覆されるんですかね。どんな風に変わるの。あと、なんか宇宙から地球に戻ってくると、ちょっとなんだっけ、時間がくれてるんだっけみたいなの言いますよね。あれって科学的にどういうことなのか何にも分かってないけど、私は何の知識もないんですけど、そういうの聞いたことある。面白いですね、宇宙って。なんか矢野さんにお会いするまで、宇宙ってなんかこう土星とか木星とか火星とかがあって、あ、こういう形してんだなくらいにしか思わなかったけど、うん、本当にそこにあるんですもんね。面白いですね。なんかつながってる話かわかんないけど、私8日で死んだ怪獣の12日の物語という岩井俊二さんが、それもリモートで制作した映画があるんですけど、それでペロリンガっていう星人が出てくるんですね。ウルトラマン7だったかなに出てくる星人で。で、そのペロリンガの回をみんなで見ようっていう回があって、その時に星を見るのが好きな男の人がいて、その人が望遠鏡で夜空を見てるとこから始まるんですね。ピョンピョンピョンってなって、あら、絶対に宇宙人だみたいな。で、それをシーンを思い出しました。8日で死んだ怪獣の12日の物語がですね、ブルーレイボックスが3月31日に発売されます。特典映像もついてるとのことなので、とっても得です。現在予約受付中です。ああ、宇宙人、宇宙人って本当にいるのかな。グレーとかテレビで見るあの宇宙人たち、会ってみたいですよね。いや、面白いです。それでは続きまして、シローさん。絵が素敵だったので添付します。名曲私はベイベー、宇宙行ってみたいということで、ああ、絵を送ってくださいました。初めてのことじゃないですか、このノンのコーナーで絵が送られてくるの。本当だ、素敵。矢野さんとノンのツーショットですね。これ衣装とか髪型とかから推測するに、多分あの今の清志郎ロックンロールショーの日比谷野音での矢野さんとピアノとギターで歌って二人きりでライブした時の絵ですね。うわぁ、なんか可愛らしさとこの意志の強さを感じられる眉毛の角度。素敵な絵です。とってもいいですね。嬉しい。宇宙行ってみたい。本当に宇宙人に会ってみたい。矢野さんは宇宙から地球を見てみたいだけど、ノンは宇宙人に会ってみたいになっちゃった。今ディレクターさんから、矢野さんが宇宙人っていう説はないですかっていう話が来たんですけど、その線もある。いいですね。矢野さんが宇宙人だったらもう会ってることになるから、夢がクリアされてる。話変わるけど、私人から宇宙人だって言われたことが3回くらいあって、何だったんだろう、あれ。あの時、当時は傷ついたけど、共演した人にとかに言われて、宇宙人って、ね、どういう意味なんだろうってその時ショック受けたんですけど、今考えると、当時はちょっと喋り、今よりも喋りベタだったから、何考えてるか分かんなかったんだなって思いますね。私が宇宙人だった。シロさん、ありがとうございました。How far are we
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.